犬、映画を見る。これは茶芝と黒芝がネタバレ全開で映画についてああだこうだ言うポッドキャストです。まだ映画をご覧になっていない方はご注意ください。茶芝です。
黒芝です。
はい、今回はちょっと思い出しただけです。
はい、
はい、面白かったですね。
なんかあのブルーバレンタインを思いませんでした？
思った。
思いましたね。
僕もブルーバレンタインを思い出した
と、まあブルーバレンタインはもうちょっとね、あの今と過去をこう交互にいってる感じでしたけど、
うん、であのラストは離婚と結婚がこういっぺんにっていうね、
うん、
形ですね。あれ最高でしたね、うん、僕あと一個思い出したのがあの、うん、メメントっていう映画。あのメメントっていうのは事件がこう起こるんですけど、うん、その事件の結末からその頭を遡って見せていくっていうやつですね。うん、
なるほど。
ですね。あとまあ、うん、ナイト・オン・ザ・プラネットですね。
うんうん、
見とってよかったですね。
そうですね。
あのこのポッドキャストでは46本目でやってます。うんうん、ナイト・オン・ザ・プラネット。
うん
ね、スタートがナイト・オン・ザ・プラネット。
あ、そうでしたね、うん、なんか懐かしい感じが、
うん
まあ、あれも名作ですからね、うん、
で、あのね、あれもタクシーをつながりとした5本の作品、
う
ん
う
ん、
そうですね、
5話やってるやつ、うん、タクシーがキーワード、
うん、そうですね、
で、うん、ね、あのあれがウィノナ・ライダーが、ね
うん、タクシードライバーの、
うんうん、の作品が画面に、
うん
うんうんで、あのね、うん、会話の中でも、うん、映画スターにならないかって、
あ、そうそうそうそう、
いや私は整備工になりたいのっていうのを何回も、
う
ん、
そうですね、
何回も使ってましたね、
うん、
うん
うん、
あれは、うん、まあ確かに、うん、あのね、うん、映画スターに誘われるって話でしたけど、
うん、
うん、で、あのね、うん、あの主役のね、佐伯テルオの、
うん、
あのベッドの上に、うん、あの向こうのポスター貼ってましたね、うん、ナイトオンアース、
あ、はいはいはい、
あのあれ現代がナイトオンアース、
ね、あ、そうですね、
うん、あのポスターがね、ね、うん、ナイトオンザプラネットのポスターで、うん、引っ越してきた時からあれも、うん、持ってきてたから、
うん、
本当好きなんやろうなって、
うん、そうですね、
うん
うん、
であのね、うん、エンディングロールの歌も、
うん、
クリエイプハイプの、
うん、
ナイトオンザプラネット、
ああそうでしたね、
うん、だけどよっぽど好きなんやなって、う
ん、なんかちょっとあのネットの方で見たら監督さんが、
うん、
あのその曲を聴いて、
うん、
なんかあとあの映画を見て、
うん、
この今回の映画を作ろうと思ったみたいなのをちらっとさっき見ました。
あ、曲線の曲線というか
曲と映画から、うん、みたいに、
あ、そうなんや、僕あの、うん、あの曲は、
うん、
このパッとナイト・オン・ザ・プラネットっていう言葉から始まる歌やったから、うん、でその歌詞聞きよったら完全にあの、うん、彼の部屋、
あ、そうですね、
ね、ベッドの頭に貼ってって、うん、あ、僕はこの歌って映画を元に作られたのかなと思ったら、うん、逆やったんや、
うん、見た、いやどうかわかんないですよ、ネットでチラッと見ただけなので、うん、さっき、
うん、
みたいに書いてあったで、へーって思いました。
うん、でもあの歌詞は完全にあの、
うん、
ね、歌と合ってます、
ね、うん、そうですね、う
ん、あの尾崎世界観さんが出てて、
うん、
僕あのね、うん、あの尾崎世界観さん、あの歌手ですよね、
う
ん、あの初めにこうバンドで
聴いた、あ、そうですね、
うん、で、うん、あの
最後の方に出てくる、うん、あの路上ライブしてる、
そうそうそうそう、
あれ彼ですよね、
あれが彼ですよね、うん、だからどこかで会いましたかって、うん、一番初めの方で言い寄ったのは、
うん、
あの多分その出会った時に、
うん、
自分がダンスした時に歌い寄った人にやったっていう話やね、
うんうん、で、あの照明でもね、
うん、
当ててますからね、照明当ててるから、
うん、
まあね、相手はね、照明さんなんて覚えてないからね、うんうん、まあそんなもんなんだろうなと思いながら、うんうん、まあでもなんかこそこの映画、うん、なんだろう、まあ切なくもあるけれども、
うん、
まあ、なんかやっぱ男の人の方が引きずるのかな、
そうでしたね。
ちょっとラストまで見たら思っちゃいました。
うん、うんうん、そうなんですよね、
うん、女の人の方が聞こずってはいてもある種割り切れる部分があるのが女の人なのかなっていう感じもしましたね。
あのね、うん、佐伯テルオの誕生日7月26日を何回もこう1年ごと遡っていくっていうやつですよね。2021年からだったかっていう書いてたかな。
そうですね、2021年がベースというか現在で
現在で、うん、コロナ禍でね、うんうん、マスクとかでこう現状が分かるという形で、
うんうん、私でもこれ実は主人公はテルオとヨウ
だったかな、
ヨウちゃんなんだけど、うん、公園のベンチに座ってる中年の男性ね、
はいはい、流せます
と、うん、あれも結構ネックで、あの人も、
うん、
なんか不思議な存在なんだけど、あの人のことも分かっていくのよね、遡っていく中で。
そうやな、
うん、あれもなかなか、
あやけんあの人は、
うん、
ちらっと奥さんが現れて、うん、その1年後の時やったかな、うん、またいたのとかって、いや、うん、テルオとヨウが通り過ぎる時に、うん、あの人はいつも命日にって言ったから、うん、あの1年前の赤い服を着てこう初めて奥さん出てきて、
うん、
雨の日でこうヨウがこう、う
ん、
探していて出会う、
うん
う
ん、
あの日に何かあったってことよな、ということは
っていうことです ね、
あの後に何かあったっていうことだよね、
うん
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 うん、だからあの人のドラマもちゃんと、
うん、そうそうそうそう、
あともう一人、うん、国村純さんが演じる、
あの人も素敵でしたね。
あの人は結局ゲイ、
あです ね、
うん、っていうこと
でパートナーを探している。そうそう、
であの人も遡っていくんやけど、うん、成田凌さんが演じる人が出てきて、
うん、
多分あれが片思いしとって、うん、成就して付き合うんやけど別れて、
うん、
最後のピンクの、
うん、あそうですね、
ね、ケーキをこうしてくれた、うん、あの人が出てくる、うん、また付き合い出すっていう、ね、うん、あの人のドラマも、
うん、だから、
うん、
でなんだっけ、高校生ぐらいの女の子も気づいたら大学生になって、そうそうそう、気づいたら言うたら変だけど、そうそうそう、
だから最後の、ね、ダンスをしていた、
うん、
あれが、
うん、そう、彼女ですね、
で彼女がこうあそこに行くまでの道のりが、
うん、そうそう、うん、
でテルオに片思いしとるよね、彼女は、ね、
うん、ですね、
うん、
だから なんか、うんうん、いろんなこう人間模様を感じる、
面白いもんですね。1年間をその1日だけしか見せてくれないんだけど、うん、何があったんかっていうのが、うん、なんとなくわかる、
うん、
今1回しか見てないんやけど、ちょっともう1回、うん、見て確認したいなっていうのがいっぱいあるな。
まあそうですね、
うん、
で私あと思ったのが、このテルオが、
うん、
なんか幸せな人だなと思った。毎年毎年誰かにお祝いをしてもらってる、
うん
うん、まあ最後だけそうじゃなかった
けど、最後はそうじゃなかったね、
うんうん、でも結局泊まり木でマスターとかと、
ああそうかそうかそうか、
うん、いたのがそうかな、
そう、
違うのかな、あれは、
いやけラストラストラストにケーキを作ってもらったのが、ね、あれが今年のケーキ、
そうでしょ、
毎回ケーキが出てくるんだけど、
うんうん、そうだからね、だから結局誰かしらにお祝いはしてもらえてるのかな、
うん、そうやな、
うん、
それ考えたら確かに幸せな、
そう
これね、うん、ケーキやね、
うん、
ケーキ映画やね、
うん、そうそう
タクシー映画やけど、うん、ケーキ映画やね、
そうで、あとは、うん、部屋、ちょっと古
い
部屋の、ね、中がいろいろこう変化していく様も結構面白かったな、うん、汚かったり、
うんうん、
ね、うん、もう2人がもう荒れてる時は部屋がめちゃくちゃぐちゃだもんね、うん、別れる年、うん、
まあでも一番ぐちゃぐちゃやったのは、まあね、うんうん、かかとを壊した時、
ああそうですね、うん、まあでも結局あれが原因で別れてるでしょ、
ああそうやね、
うん、
で時の、
うん、
ケーキが、
うん、
海のケーキやったけど、うん、あれが1年前の水族館で、
あそうですね、
話した海に行きたいなっていう、うん、あれとつながっとるやろうなとか、
うん、
あとはあの時に、
うん、
僕不思議やなって思いよったのが、
うん、
だけどそのケーキを紙袋に入れて、うん、あとその後にこう男3人組を乗せて酔っ払って、うん、こいつ離婚したんですよっていう、うん、あの時足元に花束を置いとった、うん、だから、うん、あれはもしかしたら1年後に会ったら、
うん、
プロポーズしてくれるんかなって思ったんかなってちょっと思った。
私逆プロポーズしようとしてたんじゃないかなって思う。
ああ、なるほど、
うん、
じゃあ あれは陽が、うん、じゃあ1年後のにプロポーズっていう話を使って、
うんうん、
あの花束を用意しとってっていうことか、捨ててください、
う
ん、あ持ってっていいですよって言ったやつ、うん
う
ん、
そう、うんね、だって彼女はかなり行動力がある人で、彼の男の子の方が
そうやな、
ね、ちょっと、うん、なんだろう、うん、ね行動が遅いというか、
う
んね、
そうやな、
やっぱり言葉にあまり出さないタイプ、
うん
うん、だから、うん、だって付き合うきっかけもね、
うん、
ようちゃんの方から作ってるわけだし、
ああそうやね、
うん、
そうなんやね、
で彼の男の子の方は
受け身なよな、
ね、うん、そうそう、テロか、うん、テロの方はね、
うん、
ずっと受け身で、
うん
うん、
そうなんやな、
うん、
あそう言われたらそうやな、
うんうん、そうだから彼女がいろいろやろうとしてたのかなっていう、うん、
この映画って結構長回しが多くて、
うん、
でそのね、うん、さっき言った海のケーキが出てくるシーンって、うん、映画じゃない、タクシーの中でずっと2人が会話して、
うん、
結局喧嘩別れをするっていうのも、うん、あれもずっと長回しでやるんやけど、
うん
うん、あの時にね、映画スターにならないって言
う
たのが、うん、ん何やろうって思ったらそれが最後につながって、うん、後でつながってきた、ね、
うん、
で僕のちょっと気になったのが、
うん、
その話、
うん、
2人で話をする時でずっと左折ばっかりするなって思ったんよ、
うんうんうん、
ということはそこを
回って
ぐるぐる回ってた、うん、一周かもしれんな、うん、一周回ってただけ で、
う
ん、
そうです
ね、ただ話す時間を取りたかった、うん、2人でっていう、うん、
そうですね、
うん、あれやったよなって、うんうん、思ったな、
うん、
まあなあ、でもあとはお地蔵さん、
うん、あ、お地蔵さんに対する態度がね、
うん、こうあれ拝み出したのが、うん、結局照明の仕事を始め、
うーん、いやでもようちゃんと付き合いだして
から、ね、あようちゃんと付き合って、うん、あれ撮る時にはせんかったんか、
うん、そうそうそう、
足かかと痛めて、
うん、そうそうそう
そう、
うん、
拝んでいくっていうのね、
うんうんうん、
そうなんだ、うん、あれいやでも、うん、まあ
うん、
タクシーの変化とか、
うん、
あれいろんなところでちょっとこう、うん、そうそう、年がね1年若くなっていくっていうのが面白かった。
だから主人公の2人はね、うん、まあ何映画の中では6歳年が違うわけだけど、
うん、
まあ結局ね、
うん、
変化はないわけなんだけど、うん、特に見た目とかね、
うん、
でも周りが変わるから、
うん、
ああやっぱり年が違う年というかね、うん、若返りおるんやなっていうのも感じるし、
伊藤沙莉さん自体が童顔だから、
うん
うんうん、だからファッションによって全然雰囲気が変わるっていうのはすごく感じた、
うんうん
うん、若い頃はなんかすごく若い頃に見えたり幼く見えたりとか、
うんうん、
あそこら辺とかはね、
うん、そうですね、
うん、あと
うん、
テロは、うん、あれはもう武将なんかな、なんか髪の毛を、
うんうん、まあでもダンサーって髪の毛長いイメージあるよね、
あるな、
うん、でも何だろう、切った時、まあ、照明になって、
うん、ああ
切った時なんかもっと切れよ、どうせ切るならで長いなら前の方が良かったよみたいな髪型にするんだよね、こう、うん、なんか中途半端な長さだなみたいな重いよそれみたいな、
タバコ映画でもあったよな、
あ確かに、
みんなタバコ吸うんよ、
うん、珍しいですよね、珍しい最近の映画としてはね、
うんうん、
であれはやっぱりうん、ナイトオンザプラネットに
出発されてる、 なるほど、
あれずっとヘビースチェーンスモーカーだったでしょ、主人公の女の子が、
はい、ウィノナライダーの、
うん
うんうん、
そう、
はいはいはいはい、あ野犬か、
うん、
そう言われたらそうだ、
うん
うん、
大体なんかね、女性がタバコ吸うシーンってあんまり、それも結構ヘビーに吸ってたから、あんまりあんなに吸うシーンは出ないだろうなって、うん、最近の映画では特にね。
あ、確かにナイト・オン・ザ・プラネットの世界観やな、
うん、
あの中の、あの、ウィノナ・ライダーの話の世界観やな、
そうそう、
うん、
うん、だからなんか、あ、影響を受けてるんだなって、思いましたね。
そうだね、
うん、
あとニューヨークの屋敷、
うん、
あれがまあぴったりやった。
ああそうですね、ちょうどいい、
いやいや、この配役な、うん、もう僕すげえと思いましたね、うん、いや初めはね、あれ、うん、コンパ合コンしてる時にまあな、
うん、
ちょっとこう乗れなくて外出て行ってた、うん、タバコ吸いよる時に声かけた、
うん
うん、でえと思ったら屋敷やったからびっくり、
うん、
でもあの役柄にぴったりやった、
うんうん、
あの軽さとか、
あそうですね、
うん
うん、でも、うん、結局最後結婚してるんだって、いやこいついいやつじゃんみたいな、
そうそう、あれ本当やったんやと思って、うん、俺本気やからって、うん、結婚しようって、
うん、
ね、ラブホで言ったの、うん、本当やったんやって、うんうん
ねえ、だから、うん、あこいつなんだっけチャラいかなと思ったら、
う
ん、
そうそうそうそう、
案外真面目なやつだったんじゃんって思って、
うん
うん、
ねやけん、
うん、
そうそうそう、すごいな、この、うん、この配役は素晴らしいと思いましたね、
うんうん
うん、
そうですね、うん、
そうそう、これはベストやった、
うんうん、でこの映画がなんだろうな、うん、なんか自分たちにもありそうだなっていうシチュエーションを描いてるのがなかなかすごいなと思って、
うんうん
うんうん、あのなんだろう、華々しい人が特にいないのよね。
ああそうやね、
そう、あの本当にその辺の人をちゃんと描いてて、なんかあそれもいいなって思いました、
うんうん、
だからどこにでも落ちている、
うん、
恋愛であり失恋でありっていう感じが、
あのなんて言うんでしょう、うん、あの音楽少なかったこと、
あそうですね、
うん
うん、
あれもたけん結局地続きにしようって、
うん、
ものすごくこう地続きにしようっていう祝福がされてるなと思って、
うん
うんうん、
でもそれはやっぱりナイト・オン・ザ・プラネットに影響されてんのかな。
ああまあね、
あれはあんまり音楽なかったな。
うん、そうやね、あれはもうお国柄っていうのもあるのかなとも思ったんやけど、うん、このなんかこの映画自体も、
うん、
なんかすごく音楽が少ないなって、
うん
うん
うん、なんかすごく本当にあのナイト・オン・ザ・プラネットとものすごくつながるなって思うんです、うん、あれは同じ時間帯、
そうそうそう、世界の同じ時間帯のタクシーを絡めた話やけどな、
そうそう話でしたけど、これは同じ日の、
そうそうそうそう、
どんどん遡っていく、でも誕生日っていう、
うん、
みんなが持っている特別な日のこと、
そうそうそうそ
う、うん、なんか、
うん、
すごく、
うん
うん、なんかオノミバス映画、
オムニバス映画、うん、
みたいな感じではないんですけど、ね、みたいな感じでした ね、
うん、タクシーもな、
うん、
あの東京オリンピックが決まってから、
うん、
あの黒い大きいやつに変わって、その前は昔のね、
そうそうセダン型ってやつ、ね、
東京無線の、
そうそう、
だからね、
うん、
あと僕ちらっと思ったのが、
うん、
あのもんじゃっていう猫、
あ猫ちゃん、
うん、猫ちゃんを、
うん、
あの初めに出てきた時に、うん、もんじゃご飯だよってこう、うん、お皿にちょっと入れる、
うん、
それが1年前か2年前の時に山盛りになっとるんよ、
うんうん、
あれは、
うん、
あの猫の年が取っているっていう、
あ
の食べ物の食える量が変わっているっていう、うん、あれなんかと思って、
あとね私思ったのがその足を怪我して一番あのちょっと荒れてる時、うん、餌あげなかって猫ちゃんお腹空いてたんだよね。
ああそうやったっけ、あ見落とした、そんなシーンあった
んや、猫ちゃんがなんかね、
うん、
餌くれないのってちょっと寂しそうだったの。
ああそうなん
だ、あの日だけ、
うん、
あの年だけっていうべきか、
うん、そうやな、あの年だけ、
う
ん、
そうだから、うん、ああ猫ちゃん大丈夫かなとか思って、
うんうん、であのね付き合ってる時のあれはもう子猫のなっとったしな、
うん
うん
うんうん、
あれやな、アイコンも、
うん、
あの、ね、ようちゃんのアイコンもあのもんじゃやったよな、
うん
うん、
いや動物のアイコンは変えれんって。
変えれんか。
うんうん
うん、
いや、うん、
そうやろうな、ね、買いよる、うん、なやっぱまああの、うん、やけんな、うん、あれもうまいなと思ったら、あのアイコンをな、うん、あのニューヨークの屋敷が変えさせたっていうのも、うん、結局あれも最後に、
うん、まあそうですね、
振り切らせたわけやけ
んな、うんうんうんうん、たかだかね、お互い合コンでね、飽きて外に出てきたところで出会ったタバコの、うん、ね、火がつかないから、うん、あじゃあライター貸しましょうかみたいな、うん、ただただそれだけなのにね、うん、まあでも人の出会いってそんなもんかもしれんね。
そうそう、あそこからホテルまで行ったのがどういう意味だったやろってちょっと思ったけど、あれあのお店は取引やったっけ。取引ではなかった、
うん、泊まり木。
あ、泊まり木はあのバーやろ、
うん、
いやあの初めの
方で、あ、鳥貴族のことか。
そうそう、鳥貴族やったのかなと思って、あの合コンショットの。ちょっと確認したいな。あの言おったやん。いや、うん、あの
いつも
テローがいつも鳥貴、
まあ。私ね、鳥貴族行ったことないんですよ。
いや僕もない
よ。なので分かんないんです。
だって四国
いくら映像を見ても
四国にない。
あるか
な。いや聞いたことないで、ね、うん。四国、あ、いや愛媛かな、うん。愛媛では僕は聞いたことない。うん、あの合コンにあの、うん、歌を歌いよったあの、うん、女の子、
ああ、はいはい、
おったっけ。なんかおったよな確か。
あ、ちょっと、あ、でもいたような、うん、真ん中の
真ん中にいた気がする今、うん、あの出会うきっかけになった、
うん、
あの歌の前、
うん、
女の子、うん
うん、
そうなんやな、あの合コンの時に、
うん、
結局あれはようちゃんは、うん、あの友達の関係者いうことで見に行って、うん、見に行ったらダンサーの中にテレオがおって、うん、一目惚れして、
あれは一目惚れだったのかな、あの時はそこまで惚れてはなかった
。あ、じゃあ一目惚れじゃないな、あの、うん、そうだそうだそうだ、
その後あの何だろう、中にカバン入れたまんま外に出ちゃったもんだから、でその時助けてくれたから、
うん、
俺お詫びにお酒を
おごってもらって、帰り道にこう話しよう
って、
そこであの歌手のあの
路上ライブしよう
って、ね、路上せ、
うん、
後々に出会う、
うん、
のあれで、
うん、
ダンスしてからの話なんやな、
う
ん、
そう
でそこからこう1年後に一回こう、うん、プレゼントを持って行こうとしたら、
うん、
いうことやな、あの、うん、それ見ちゃって、あの、
うん、
大学あのまた高校生
ですか、うん、高校生の女の子がね、
うん、後々あの単独でこうダンス
やる、そうそうそう、うん、
単独というか、まああの、うん、真ん中中心になってやるね、うん、いうことやな、うんうん、
そうだからね、やっぱり本当、うん、なんでもね、よく描かれてましたね、
そう、うまいなと思った、
うんうん、
あのね、うん、で結局あのずっと遡っていって、
うん、
であの2人の出会いまで描いて、うん、僕あそこでもうお酒、
うん、
あの下打ちの話をして、うん、あそこでパンって終わるんかなと思ったら、うん、ちゃんと27日を描いたっていう、
うんうんうん、そうですね、
だからあこれでもう次未来へ向かって、
うん、
進んでいくっていう話になった、
うん、
であのテレオだけがあの終わり方やろ、
うん、
テレオだけがもしかしたらあの時間に止まっている、
まあ、テルは未練たらたらですよね、
うん、
完全に、
うん、あの終わり方がなんかちょっと不穏やなと思って、
ん
なんかこいつだけ時間止まってるのかなってちょっと思ったよな、
まあ、でも私照明の仕事を始めてるから、
うんうん、そうやね、
うん、
うん、
なんかちょっと前向きにはなってるけど、うん、やっぱり、うん、ね、あのやっぱりタクシーにね、ようちゃんが運転してて、うん、多分分かっただろうから、あれは多分あれは分かってたんだと思う、
分かっとったんかな、
うんうん、だからなんか思うところがあったのかななんて、
うん
うん、
あのたまたまこうね、うん、あそこ劇場に入ってってみたら、
うん、
踊りよるダンスしよるね、
うん、
テロを見かけて、
うん、
で、うん、そっかそっか、
うん、
これな、うん、あれ気づいたかもしれんもんやな、
うん、そう、うん、あれは気づくでしょ
う、うん
うん
うん、まあでも、うん、な本当、
うん
うん、あ、なんやろうな、
うん、
すごく爽やかさがあるなって思うのが、 1日しか描かない、うん、そう1年の1日しか描かないから、
うん、
何やろ
う、うん、
展開が早い、
あ、まあそうですね、
よな、
うん
うん、やけどその展開の速さでも、うん、その2人がすごく濃密な時間を送っているっていうのは分かるし、う
ん、誕生日だから
し、あのまあ別れがね、
うん、
きつい別れっていうのも分かるし、
うん
うんうん、
そうですね、うんうん、だからやっぱりあの焦点当てた日が、
うん、誕生日
ってい
う
の、やっぱり誕生日だからだと思います、
うん、
これがクリスマスとかお正月とかでもいいんだけれども、
うん、
なんかやっぱりクリスマスとかお正月ってみんなが騒いでる、
うんうんうん、
だけど誕生日は自分の、うん、自分と自分の身の回りの人しか騒がないね、
うん、
っていうところがネックなのかな。
あと付き合った人の誕生日ってっていう、
うん、
あの陽ちゃんからしたら付き合ってた人の誕生日、
うん、
っていうのはやっぱこうふっとこう、
まあいい、ね、ね、何年も経ってたら忘れるかもしれないけど、うん、やっぱり翌年ぐらいだったら覚えてるんじゃないんかな、
うん、
うん、
あ、ね、
うん、あの私の知り合いは、
うん、
そのもう何年も前、もう5年6年も10年近く前に別れた人の誕生日を未だに覚えて、
すげえ、
いて、で、あのその彼、元彼氏の誕生日の日に、
うん、
その彼氏の家の前まで行った子います。
うわ、
5、6年経ってから、
うわすごいな、その話。
行って、あの中には入ってないし、うん、ピンポンも押してないんですよ、
うん、
で外から、
うん、
ああ彼はここに住んでるんだなっていうんだけ見て帰ってきたっていう友達がいます。彼と結婚してたら私はどうなってんだろうって思いを馳せたのよねって、ちょっと怖いなって思いながら聞きましたけど、はい、うん、そんな人もいます。うん、
あ、僕今ふと思い出したんだけど、
うん、
誕生日とか全く関係ないんやけど、
うん、
あの女友達がおって、うん、同じ職場で働いてる、
うん、
女友達がおって、
うん、
その人に夜中電話かかってきて、
うん、
ちょっと今から来れるって言われて、
うん、
本当真夜中、
うん、
で、自分の恋人が浮気をしてるかもしれないみたいなので、
うん、素敵、うん、
で呼び出されて、
うん、
一緒に、
うん、
その男の家の前まで行ったことがあります、
ね、
で別に見るだけ、そういうこう
修羅場にはならな
かった、雰囲気があるかどうかを、うん、
確認に行っただ
け、覗き見て、
うん、
でそのまま帰った確か、
うん、雰囲気はあったんですか。
いや なかった。
あ、
だけどもうその人がもう思い込みの強い人やったから、
あ、なるほどね、
うんうん、っていうのがあったかな。
あ、
うん、まあでもその人は後々一、うん、回赤ちゃん連れてあれした時に出会ったから、
うんう
ん、ああ、なんかその人じゃない人
だ
と思うんやけど、
うん、
別の人とも普通に幸せにされてる人ですけど ね、
うん、なるほどね、
ふと思い出しましたね。ね、恋愛絡みってこう、うん、自分に関係なくない恋愛でもなんかこう、
うん、
いろいろね、
うん、
あったりしますよね。
よね、
うん、このようちゃんとテルオ、
うん、
テルオが水族館で、
うん、アルバイト
していて、うん、であそこでこう忍び込むシーンがあって、
うん、
であそこでも長回しがあったです。
長回し、あ、はい、
あの長回しのシーンが、
うん、
なんかいいなって思ったんですよね、うん
うん
うん、あとこの映画って、遊びが多いなって思って。
あ、そうですか。
遊びというか、なんだろう、アドリブをめちゃくちゃ活かしてる感があって、あのニューヨークの屋敷と伊藤サリーの出会った時のあの会話とか、あれって台本なんやろうかって思いながら、あれでもちろん台本のこれやらなきゃいけないことあるんやけど、
うん、
結構いろいろ差し込んどる感があったり、
うん、
あと国村淳さんが演じたバーの人が、
うん、
口からピーって吹いて伸びる、
ピロピロ
ピロピロ、
うん、
あれがほっぺたにビチッと当たって、
うん、
いた、
うんうん、
って言いながら肩をまたこうつなげたりとか、
うん、
あとあのジェンガをしながら話しよう
として、あ、そうですね、うん、
あれも倒れた時にあーって言ってまたその後にもまた演技を、
うん、
とか、
うん、
結構な多分
ど、うん、そうですかね、私は、うん、あれらはアドリブっぽく見せてる
演技、
演技だと思いました。
あ、そう、
うん、あのやっぱり、うん、なんだろう、私日常生活って、うん、無駄が多いじゃないですか、
多い、ね、
だからそれを演出してるんだなって思ってみました、うんうん、あの橋田壽賀子さんが、
うん、
渡る世間 の、 あの、うん、ドラマで、
うん、
すごく会話が
長
い、だからその長いって、ね、役者さんが大変、
うんうん、
でもなんでそうしたかって言ったら日常生活において、
うん、
そんなに端的にものは喋らないんだと、無駄なおしゃべりやったりいらない言葉がたくさんあると、
うんうんうん、
それを表現したいんだって橋田壽賀子さんが言われてたって話を聞いたことがあって、
うんうんうん、
だから私はそれなのかなって思ったんですよ、うんうん、だからジェンガも実はめちゃめちゃ絶妙ないいタイミングで崩れるんですよあれ、
うん
うん、だからやっぱりあれは、うん、そういう無駄、
うんうん、
アドリブっぽく見せた演出かなって思いました。
あの初めの方 の、 あの成田凌さんが出てきて、うん、こう成田凌さんと池松壮亮がこう2人でカーッとこうやり取りをやった時に、
うんうん、
本当になんかこう池松壮亮こう、
うん、
演技の笑いじゃなくてなんか、うん、うっぷってこう吹き出してるのがあったような気がしたの、
うん、
うんうん、やり取りの中でとか、うん、あの最後 の、 あのケーキ、うん、大きすぎる大きすぎるってこう、
うん、
ベチャってなったりとか、
うん
うん、では落としてケーキ落としてしまうとか、うんうん、なんかなんだろうな、なんか、うん、ね、あの使えるそういうアドリブ的なものが入っとるのかなみたいなのがすごい感じたんで、
うん、
それはさっき黒柴さんが言った、うん、無駄が多いっていう部分なのかもしれない、
うん、
そういうあの何気ないこう、
うん、
起こった出来事を全部こう入れて、うん、入れ込んでいることによって地続き感を、
うん、
僕らの世界との地続き感を出しているっていう、そうそうそう、あれはあるのかもしれないんだけどね、
だから本当に自分があの映画の中に入り込んでるような、
うん、
自分のすぐそばで起きている出来事のように感じるようにできてって、うん、この映画が、
うん
うん、だからそれはそのあえての無駄、
あえての無駄か、
うん、かなって思ったりします。
うん、うん、なるほどね、
うん
うん、あの、うん、今ふと話聞きよって思い出したのは、うん、あの冷たい熱帯魚っていう、
うん、
あのね、園子温監督の、
はい、
作品があるんだけど、うん、それにあのでんでんさんが、
うん、
あのあれあの埼玉愛犬家殺人事件
を
モデルにしてるんだけど、うん、それのあの、まあ、主犯格の男の役をやっとるんだけど、
うん、
本当にセリフをどなっているから、
うん、
何を言ってるか、
うん、
なかなか聞き取りづらい、
うんうん、
喋り方になってる、
うんうんうん、
だけど、
うん、
もうそのまま、うん、その資本感とこ使っとるんよ、
うんうん、
それはなんでかって言ったら同化された時なんか、うん、言葉は入ってこんのよな、
う
ん、ただもう恐怖だけ、
うん、そうですね、うん、
あのおっさんにものすごい勢いで怒鳴られるって、うん、そんな言葉なんかどうでもいい、
うん、
その迫力だけが欲しいっていうことで、
うんうんうん、
多分あの、うん何かを言ってるんだけど、
うん、
聞き取れんのやけど、うん、めちゃくちゃ怖いっていうのが、
うんうんうん、
めちゃくちゃその映画の中にあるっていう、
ね、うんうんうん、
でも多分それは本当なんやろなとは思う、
うん
うん
う
ん
うん、
だって恫喝とかされたら言葉なんか関係ないもんね、
うん
うん、
そうですね、
うん、
うん、
やな、まあでも本当この作品面白かったな、
う
ん
う
ん、
そうですね、なかなかいい作品ですね、
うん、なんやろうな、うん、あの一つの恋愛の終わりと始まりを見せられてんやけど、
うん、
爽やかさもあるし、
うん
うん
うん、やっぱりちょっと自分と重なってる部分もゼロではないんじゃないのかなと思います、うん、
あのあと、
うん、
あの2人の、
うん、
その恋愛の一番熱い時を、
うん、
長く描いてないからやと思う。
ああ、なるほどね。
だけど、うん、そこにと自分の思い出がこう、うん、当てはまる、
う ああなるほどね、
うん、ああ、うん、あんなとこ行ったんかな、こんなこと行ったんかな、こんなとこしたんかなとか、うん、いろんなことしたんかなとかいうのが、うん、僕らの想像に任せられる、
うんうん、
その1日しか見せられんわけだから、
まあ確かにそうです
ね、364日は見えない、
うん、
だから、
うん、
やけんかもしれん、
うんうん、
やけんすごくあなんか、
うん、
自分らと重なる部分があるのかなって思うのかもしれない、
う
ん
う
ん
そうです
ね、僕らもあんな一日があったかなってこう、
うん、
なってしまうっていう、
うん、
それによって364日は僕らが保管してしまうっていうね、
うん、まあまあそうですね、
うん
うん、
っていう感じがあるのかなって、
うん、なるほど、
うんやけん最後のあの、うん、屋敷が赤ちゃんなりで出てきたらびっくりしてしまうよ、うん、
お
ーって、ねうん、364日に何があったんやって、うん、あれは2年後やったかな2年後ぐらいやった、
うん、そうでしょうね、う
ん、赤ちゃん生まれてもやけんな
うん、
うん
うんうん、まあなかなか、
うん
ね、でもあの日はやっぱりねあの多分誕生日であろうからちょっとね
ただ明日ケーキは明日って、
うんうん、今日は食べない、
ねうん、だから彼女はもう未来に進んどるんよな、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん
うん、だからちょっと思い出しただけなん
ですよ。そうそうちょっと思い出しただけ、
うん
うん、でもあのな、
うん、
あの舞台でこう彼がくるくる回ってるところに、うん、昔自分がこうな、
うん、
後ろからハグされて回されているのが、うん、今の姿になって、
うん、
っていうのがちょっとだけ差し込まれたやん、
うん、
あれも意味深やね
まあでもやっぱりなんだろう思い出ってやっぱり美化されてはいくと思うからそういう、
うん、
あの結局あの2人はいい恋愛をしてるから
そうやね
別れのシーンだけ見たらあれ最悪かもしれないけど、うん、だからやっぱりいい思い出なんじゃないのかな、
う
ん、だから綺麗な部分を思い出せる
そうそうそう、うん、やけん誕生日なんかもな、
うん、そうですね
うん、
うんうん、
そうやなケーキ、
うん、
なんやろうな、
うんうん
そうだな。よし、そしたらちょっと次決めたいと思います、
は
い1運動靴と赤い金魚、
は
い、2ハッピーデスデー、
はい、
3ミツバチのささやき、
はい、
4リコリスピザ、
はい、
5 RRR、
はい、
6稽古目を澄ませてです、
はい、
じゃあ黒柴さん振ってください、
はい、これはあれが出るべきなんです
6稽古目を澄ませてあれが出るべきなんですって言ったのが蜜蜂のささやき
いいえハッピーです
ねあハッピーですね
なぜなら誕生日映画だったから
誕生日映画だった
からそう、
ね、あそういうことか
続けたかったな誕生日系で続けたかったなと思っただけ
ですあなるほど、
はい、
いや残念ながら稽古を目を澄ませて、はい、僕めちゃくちゃこれ期待しとるんやけどな、はい、僕の好き あのボクシング映画ですから
あ、
うん、
あれか
うん、
予告を見たのを思い出しました
あの耳が聞こえない女性がボクシングをするっていうやつですね、うんうん、
大丈夫です予告を思い出しました、
うん
うん、
じゃあちなみにあの主演が、
うん、
あの僕好きな人
市川
あじゃあ、岸由紀乃さん
あ、はいはい、
あの神様
あはいわかりますよ
見返りを求めるの、はいですね
うん、
岸由紀乃さんですね、うん、次回は稽古目を澄ませてでいきたいと思います、うんはい、以上です、
はい、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。